改めまして皆さんこんにちは。大人の皆さんにはもう40分ほどお付き合いいただきたいと思いますけれども、今私たちは聖書の中の使徒の働きを順番に学んでおります。今日は17章10節から15節まで読んでいただきました。今日はこの箇所から聖書を調べる人々というテーマでご一緒に学んでいきたいと思います。先週の復習から入りたいと思いますけれども、先週パウロとその一行は今のギリシャ、当時のマケドニア州というところの首都であった人口20万人テサロニケという都市に行きまして、3週間プラスアルファ、まあ最終的にどれぐらいになったのかね、2ヶ月弱かなと思いますけれども、それぐらいの期間伝道しました。彼らはユダヤ人の街道シナゴーグに入っていきまして、旧約聖書に基づいてイエスこそメシアですということを語ったんです。その結果ユダヤ人の中で何人かの者たちと同時に街道に来ていた神を敬うギリシャ人、そして貴婦人たちが多数信じたと書かれていました。ところが大多数のユダヤ人が妬みに燃えたんですね。今まで自分たちのところに来ていた人たちがパウロの方に傾いていったのを見て妬みに燃えまして暴動を起こした。このままだとパウロさんシラスさん危ない、危険を察知した信者たちがパウロとシラスを非難させました。ということで本当に 2ヶ月いないでしょうね、短期間のうちではありますがテサロニケの教会が誕生したんです。で、その教会がどういう教会だったかっていうことは後でパウロが書くテサロニケ人への手紙と第1と第2を見ればわかるんですが、そこにも書かれていますが、マケドニア・アカヤ州全体に対して模範的な教会になった。へえ、2ヶ月しかいなかったのにすごいなって思うんですが、でもやはり時間が足りなかったので聖書の全貌を全て教え尽くすことができなかった。教理的知識の不足がありました。特にどの分野での不足があったかっていうと終末論でした。これに関する混乱がありましたので、パウロは第1テサロニケと第2テサロニケの手紙でその足りない部分を補う必要があったわけです。今日はその続きです。10節、兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出したと書かれていますね。ここで兄弟たちっていう言葉が出てきますが、先週も申し上げましたが、これは教会がすでに存在していたっていうことのコンテクストの中で使われている兄弟たち、家族関係の兄弟っていう意味よりもイエス様を信じている者たちがこのままじゃ危ないと思って夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出したのであります。彼らはこの二人のメッセージを聞きながら、彼らの語るメッセージがものすごく大切だと、ここでパウロ・シラスが殺されるようなことがあってはならない、それは全世界にとって大変な損失になると分かったんでしょうね。ですから夜のうちに自分たちの身の危険も顧みず彼らを避難させたんです。どこまで行きました？ベレアまで行ったって書いてます。今日の登場する地名はベレアです。ちょっと地図で確認します。これも見えにくいですが、さあヨーロッパ第1号の教会はピリピ、そこから先週テサロニケ、これ150キロぐらいありますね。そこからさらに西へ約80キロ離れたベレアまで送り届けたんです。あとは自分で行ってください、気をつけて行ってくださいねって言わないの、しっかりベレアまで送り届ける、そこまで丁寧にテサロニケの兄弟姉妹は、兄弟たちはパウロとシラスを送ってくれました。さあこのベレアという町ですけれども、2人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていったと書かれています。ピリピには街道がなかった、テサロニケはありました。 このベレアっていう町はそんなに大きな町ではなかったんですが、ユダヤ人の共同体があったみたいで、シナゴーグが存在しておりました。ですから当然パウロはどうしますか？安息日になるのを待ってこの街道に入っていってメッセージするといういつものパターンを繰り返したんです。さあベレアではどうなったでしょうか？この11節はですね、今週の聖句としてもピックアップしている重要な聖句ですので、ここは一緒に読みましょう。はい。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。今日のキーワードとなる箇所ですね。面白いですね。ベレアのユダヤ人はテサロニケのユダヤ人よりも良い人なんですって。でもちろん私たちは A さんは B さんより良い人ですよって言ったりすることがあるけれども、それは自分の好みに合うのか気が合うのかいろんな意味があると思いますが、聖書が A さんは B さんより良い人ですっていう時に何を基準にしてそんなことを言うんだろうかって興味深いですね。聖書が良い人っていう人はどういう人なんでしょうか？これによりますと、非常に熱心に御言葉を聞く人。あ、今日皆さんいい人です。すごくいい人です。熱心に御言葉聞いてくださってます。ハレルヤ、感謝します。でもそれだけじゃない、もう一つ、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。これも良い人になるためのもう一つの大切な条件。つまりパウロが語ってんだから間違ったこと言ってないだろう、うんうんって聞いてるんじゃなくて、本当にそうか、やっぱ自分の目で確かめてみないとわからないぞって言って旧約聖書を開いて調べたというのです。これがテサロニケとベレアのユダヤ人の決定的な違いです。80キロしか離れてないのにどうしてこんな違いがあるのかなっていうふうに思いますけども、もう私の勝手な推測ですが、きっとこの街道の指導者が良かったんだろうなって思います。きっとテサロニケの街道の指導者は権威主義的だったんでしょうね。私が言うから間違いない、文句言わないで聞けみたいな感じの人だったかもしれません。でもベレアの街道の指導者は一緒に考えようよっていうタイプの人だったんではないでしょうか。だから自由に発言できるし質問できる、そういう雰囲気があったのではないでしょうか。だから受け身じゃなくてね、はいそうですかと聞いているだけではなくて、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べる、自発的に学ぶ、そういう土壌があったのでパウロはすごく語りやすかっただろうなっていうふうに思います。ここにクリスチャンとして成長する秘訣が書かれています。クリスチャンとして成長する秘訣3つ挙げるとするならば、第一に良い人。良い人ってどういうことだろう。これ2017年版の新改訳聖書では素直でって書いてます。つまり先入観とか偏見なんかを持たないでメッセージを聞くことができるということです。テサロニケのユダヤ人はね、もう先入観偏見あったんだろうね。こういう人に語るってのは厄介ですよ。もう結論先にありきっていう感じですよね。だからまあ何を話してもですね、私は信じませんよっていう結論が先にあるから耳に入ってこない、そういう人たちです。しかしベレアの人たちは素直であった。つまり真理に対して心が開かれていた。神の御心を正しく知りたいっていう欲求があったんですね。こういう人たちの特徴は何かっていうと、変化を恐れないんです。で、テサロニケではね、暴動が起きて迫害が始まったでしょう。あのテサロニケのユダヤ人ってのはね、変化が嫌いなんですよ。今まで私たちこういう風にやってきたんだから、そんな教え持ってきてかき回さないで、よそから来て余計なことしないでみたいな感じで パウロに対して思ったと思います。でもベレアの人たちは、いや、もしここに真理があるなら私は知りたいんだという霊的渇望を持っていた人であったんでしょうね。さあ、クリスチャンとして成長する秘訣第2は、先ほども言ったように熱心に御言葉を聞くってことです。つまり聞く耳を持っていた。イエス様もおっしゃいましたね。例え話の中で4つの土地に落ちた種の例えを語られましたけども、一番いいのは4番目でした。ルカの8章8節、ご一緒に読みましょう。はい。また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。不思議なことをおっしゃるね、イエス様ね。聞く耳のある者は聞きなさい、そんなこと言わなくたらちゃんと聞いてますからって思う人もいたでしょう。でも聞こえてくるのと聞く耳を持って聞くっていうのとでは全然違うんです。聞く耳を持って聞くというのは、真理を知りたいという霊的渇望を持って聞くということです。ベレアのユダヤ人はそういう耳を持っていた。そしてもう一つは、毎日聖書を調べた。つまりパウロの語ることを素直に聞く、素直に聞くけども鵜呑みにはしない。ここが大切だ。素直すぎて何でもかんでも言われた通りに信じちゃうっていう人もいる。これも危険ですよ。本当か、この話は初めて聞くぞ、イエスがメシアだなんて話初めて聞くぞ、本当か、じゃあちゃんと調べよう。果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。だから頑固じゃないんだけども無批判でもない、検証する力を持っていたということです。でもう一つ私の目を引く言葉は、毎日聖書を調べた。次の安息日まで待てない、ね、じゃあまた来週の安息日にパウロに聞いてみようよなんていう風ではないんですよ。今日聞いたら家に帰って調べて、あれ、これじゃあどうなんだ、このことについてパウロに質問してみたいなと思って、翌日またパウロさん教えてくださいよっていう風に言ったんじゃないかなと思います。つまり週1回安息日だけ集会が開かれたんじゃなくて、毎日集会が開かれたんじゃないかと思います。だから滞在期間は短かったけども急速に成長したんだろうなって思いますね。パウロ嬉しかったと思います？うるさいな、ベレアの人たち、来週の安息日でいいじゃない、んな毎日毎日来ないでよ、こっちだって疲れてんだからさって言ったと思います？すごく嬉しかったと思う。僕パウロの気持ちすっごくわかるんですよね。え、質問してくれるんだ、嬉しいな。僕だってそうされたら絶対嬉しいですよ。今週の金曜日に岡田大輔先生が来られて、ヤムの収容会が開催されますので、来週の日曜日の礼拝は岡田先生が説教してくださいますから、私は牧師のいない海外日本語教会を支援しようということで、雅子と一緒に金曜日から上海 JCF に参ります。昨年の春、牧師が退任されて1年半無牧で頑張っている教会ですね。でもちろん来週の日曜日は私は上海 JCF の礼拝で説教するし、聖餐式も担当するんですけども、わざわざ上海まで行ってね、一回のメッセージをして帰ってくるなんて、そんなもったいないことって思いますよね。でも彼らが学びたくもないのに聞けっていうのもちょっとあれだから、もしご希望であれば私は喜んでいくらでもバイブルスタディをいたしますというふうに連絡を入れておりました。結構ですって来たらどうしようかなと思ったけども、土曜日に1つ2つ3つ4つバイブルスタディ入った。全くこっちは疲れてるのに余計なスケジュール入れてなんて思うと思います？めっちゃ嬉しい。もう今から燃えてますね、私はね。ということで、知りたいんだ、聞きたいんだ、このチャンスを逃したくないんだと思って食いついて来てくれる人に対してパウロは絶対嬉しかった。だからベレアの信者は短期間で、今回は短期間ですよ、すぐ迫害起きますから、それでも成長したんです。 ベレア聖書研究会って聞いたことあります？これずいぶん昔ですね、30年ぐらい前かな。ベレア聖書研、ベレア聖研ってありましてね、まあそういう名前つけたくなるわね、これ見たらね。あ、ベレアの兄弟姉妹って素晴らしい聖書研究の姿勢を持ってるなと思ったら、自分の担当している聖書研究会をベレア聖研と呼びたくなる気持ちもよくわかりますけども、さあこういう人たちだったんです。12節、あ違う、そのためです。もうこれ当然の帰結だよね。良い人で、まあ、素直に聞いて、そして熱心に御言葉聞いて、果たしてその通りかどうかって毎日聖書を調べたらどうなる？もうこうなること分かってますよ。彼らのうちの多くのものが信仰に入ったんです。先週申し上げたようにキリスト教って筋が通ってんだから、ちゃんと論理的思考で体系的に学んでくれさえすれば、ああそうか、イエスはメシアなんだっていう、そこに至るのは当たり前といえば当たり前のことであります。彼らのうちの多くのものってのはもちろんベレアの街道に集まっていた人たちの多くのものっていう意味だと思いますが、その中にはユダヤ人もたくさんいた。だからテサロニケの街道とここの街道の決定的な違いは、他の異邦人はたくさん救われたのは同じなんだけども、テサロニケはユダヤ人の大半が否定したのに対して、ベレアのユダヤ人は良い人だったから、素直だったから、ユダヤ人もたくさん信仰に入り、その他にギリシャの貴婦人、男子、今回は女性が先だね、とにかく異邦人の女性、そして異邦人の男性もたくさんイエスは救い主という結論に至ったのであります。すごく順調にうまくいってたんですが、何が起きました？13節、ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こす。熱心だね彼らね。80キロ離れてるベレアでもあいつら証拠りもなくまたやってるらしいぞっていう噂を聞いたらですね、よし行ってベレアの人たちを間違った教えから救わなきゃみたいな使命感持ってるんですよ。かつてのパウロみたいなね、この間違ったイエスとかっていうものの教えから人々を守らなければならないというすごい強烈な使命感を持ってわざわざやってきて、隣のベレアにおいても群衆を先導して騒ぎを起こしたんです。この言葉を思い出しますね。箴言19章2節、赤いとこ読んでください。はい、熱心だけで知識のないのは良くない。私たちは普通熱心であるっていうと、あの人熱心だもんね、素晴らしいよねっていうふうに熱心であることが高く評価される。でも気をつけてください、間違ったことに熱心だったらどうするんですかってことです。だから熱心だけど知識がないのは良くない。自分がこんなに熱心でやってることは正しい知識に基づいているのかどうかってことを知る必要があるんです。彼らは自分たちは良いことをしているつもりだったけども、実はとんでもないことをしていたんです。かつてのパウロがそうでした。今の異端の人たちはまさにそうですね。熱心さでは負けますよ。あの炎天下の中、日傘をさして小さい子供を連れて一軒一軒家を回って、これどうですかと回っているあの異端の人たち、皆さん熱心さで勝てますか？すごい熱心だね、あんなに熱心だからきっと本当なんでしょう。違う違う、熱心だから真理かっていうと必ずしもそうではない。だから鵜呑みにしないで、ベレアの人たちのように聖書を自分で調べる必要があるんです。一回しかない人生を間違ったことのために台無しにしてはいけない。もったいない、取り返すのは大変です。だから知識を持った熱心さが必要です。14節、そこで兄弟たちはまた出てきた。兄弟、これどこの兄弟？今度はベレアの兄弟です。ってことはベレアにももう教会ができた。すごいね、パウロが行くところ行くところ教会ができちゃうわけですけども、その教会の兄弟たちはパウロさん、このままじゃ危ない、あなたにもしものことがあったら大変だ、直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせた。海岸線まで行った。ってことは船で逃がそうと思ったんでしょう。がシラスとテモテはベレアに踏みとどまった。ピリピと同じですよ。 誕生したばかりの教会このままほったらかして行っちゃっていいのっていう時に、ピリピの教会にはルカが残った、ベレアの教会にはじゃあシラスとテモテは残るよ、でもパウロあなたは一番狙われてるから逃げた方がいいっていうことで逃げた。これがティーンミニストリーの素晴らしいところですね。パウロどこまで行きましたか。パウロを案内した人たちってのこれはベレアの兄弟たちですよ。彼をアテネまで連れて行った。すごいな。船着き場まで連れて行って、あとは気をつけて行ってくださいね。でも良さそうなんだけども、自分も一緒に乗って、しかも案内した人たちだから複数系だよね。一緒に乗ってアテネまで行って、ここまで来ればもう安心でしょうっていうところまで送ったんです。そしてじゃあ私たちはこれで失礼しますっていう時に、シラスとテモテに一刻も早くここに来るようにという命令を託して、その人たちに帰ってもらったってことですね。ですから、はい、順番に確認すると、ヨーロッパ宣教、ピリピ、テサロニケ、ベレア、次はアテネ、ぐっと南に行くんです。これ結構遠いんですよ。あ、幸いよく見えてピリピ、テサロニケ、ベレア、海岸線まで行って、そこから船に乗りました、きっとね。アテネここです。南の方、アテネといえば哲学の町ですね。そこにパウロは行ったんです。テサロニケからわざわざやってきた迫害したユダヤ人たちは、やった、パウロの追い出しに成功したぜ、俺たちすげえなっていうふうに思ったかもしれない。でもその結果どうなったの。福音はアテネにまで届いたんだよ。さらに速度を増して広がっていった。神様はサタンの攻撃さえも使って福音の拡大、そして前進を導かれたということがわかります。御言葉の解説はここまで。この後適用したいと思いますけれども、かつて20〜30年前によくこんな言葉を聞きました。韓国の教会は祈る教会、台湾の教会は賛美する教会、日本の教会は学ぶ教会で、あの時はですね、ちょっと揶揄するような意味合いで言われたと思うんです。あんなに勉強してるけども祈んないから日本の教会では何も起きないよねみたいな、ちょっと揶揄するような意味合いで言われたなっていう印象が私の中に残ってます。でも今日ベレアの信者の姿を見て、私は学ぶ教会何が悪いちょっと居直ってます私はね。的を射てるじゃないかと。そうだ、日本人は学ぶことが好きなんだ、いい加減に半分分かって全部分かりましたみたいな気持ちになりたくない、きっちり筋を通して分かりたいと思っている民族なんだという資質が日本人の中にあるんだなっていうことを感じました。聖書の全体像を正しく把握したいと願っている、それは素晴らしいことじゃないですか。そしてそういうクリスチャンは根の深いクリスチャンになるから、ちょっとやそっとじゃ離れません。特にシンガポールに住む日本人クリスチャンはバイブルスタディが大好きだなっていうふうに私は思いました。私が初めてこのシンガポール JCF の奉仕にお招きを受けたのはちょうど8年前、2010年10月ですね。今でも覚えてる、6日の水曜日。あの時私はまだジャカルタ JCF の牧師でありましたけれども、あのファミリーキャンプの講師としてお招きを受けた。嬉しかったですね。そしてそれだけで終わるんだったらもったいないなと思ったら、水曜夜のバイブルスタディと木曜朝の婦人会と木曜夜の祈り会と、そして金曜朝の子育て講座と、あとファミリーキャンプ4回セッションあって、最後の10月10日の日曜日にここで初めてメッセージした。まあ9回お話しさせていただいて、すごく手応えを感じて帰っていったんですけれども、特に印象的だったのは水曜夜のオリーブ山集会、宮本さんのうちで行われてたんでしょうかね。まあ私たちちょっと早めに着いたんですが、 これから人が集まりますよって言ってたら、本当に職場から仕事を終えた人たちが一人一人一人と駆けつけてきまして、まあ、あの頃はちゃんとお弁当を用意しておいてですね、まずそのお弁当を食べて7時半から聖書の勉強をするということになっていたんですけども、すごいな、一日仕事してもうそのまま晩ご飯食べて家でゆっくりしたいだろうに、ここに集まってきて聖書をこれから勉強するんだっていう、その姿勢にね、私はすごく感動したんです。今でも覚えてます。16人集まってました。それですので、この教会の牧師になった後からもバイブルスタディを大切にしてきました。あの延長線上でオリーブ山集会、木曜の夜と同時に、日中来やすい人のために火曜の午後のバイブルスタディ、または日曜日は礼拝前に聖書入門講座、まあ、そういうことを通して聖書の全体像を伝えたいということでやってきたんですけども、おとといの金曜日の夜に教会のための祈り会っていうのをやったんですが、今回はバイブルスタディについての分かち合いでした。私だけじゃないんです、この教会でバイブルスタディ担当してるの。かよこ先生もいくつかやってますし、森さんもいくつかやってますし、井本さんもやってますし、ほなみさんもやってますし、うわ、この教会こんなにたくさんバイブルスタディあるんだということを改めて見ながら、本当に聖書を勉強することが好きなんだなっていうふうに思いました。来年の3月で私のシンガポール JCEF における第2期の3年間が終わります。第2期の目標、覚えてらっしゃいますか？この3年間を通して聖書の全体像を教会の皆さんに正しく理解していただくこと、まあ、こういう目標を持って私はこの第2期を始めたわけですけれども、それが少しでも目標に向かって前進しているのであれば、これに勝る幸いはありません。もし物理的に出席は難しいけども、どういうことを学んでいるのか聞きたいという方は、私が担当しているものは全部、今日もそうですけれども録音してますので、音源をお送りすることもアウトラインをお送りすることもできますから、一言おっしゃっていただけたらお送りしますので、ぜひご利用いただきたいと思います。私が日本人は実は聖書の全体像を正しく知りたいと願っている民族なんだっていうことを信じるもう一つの証拠があります。それは聖書研究の教材をインターネットで無料配信しているハーベストタイムっていう団体があるんですが、その代表の中川健一先生を私は尊敬し35年ぐらい追いかけてるんですけどね、彼は30年間テレビを通して大衆伝道を行ってきた方ですが、10年ほど前に弟子訓練にギアチェンジしました。そして聖書研究の教材を配信するようになりました。最初は1枚500円でメッセージ CD を販売してたんです。その頃私はジャカルタ JCF の牧師で、毎月4枚ずつ取り寄せてですね、まあ2000円ずつですね。そしていやー、出席しなくてもこうやって聞けるなんて、なんてありがたいことだと思って聞いてました。ところが 2,3 年経ったら突然無料になったんです。なんだ、金払って損したとは思いませんでしたけども、とにかくすごい太っ腹だな、今まで500円で売ってたもので、この前お会いした時に聞いたんです、あの頃何枚ぐらい売れてたの、ワンメッセージ1000枚ぐらい売れてたそうです。でそれで50万円でしょ。で結構な収入になりますよ。1ヶ月で200万ぐらいになりますからね。で結構な収入なんだけども、それをストップしてこれからはインターネットで無料配信するかどうかってことについては結構大きな決断だったそうです。でも今1000人しか聞いてくれないけども、インターネットで無料配信することによって月に5000件でもダウンロードがあれば、私はやった甲斐があると思って決断したとおっしゃる。どうなったと思います？今毎月何件ダウンロードあると思います？40万件なんです。皆さん、40万件っていうことはですね、毎日1万件以上なんです。すなわち実際に集まってはいないけど、毎日1万人に喋ってるようなもんですよ。これはね、やっぱりインターネットにね、テレビからインターネットに変えて本当に良かったなっていうふうに思いますけれども、あの決断をした甲斐がありました。しかも世界何カ国で聞いてるかって全部出るんですよ。150カ国です。そんなにたくさん日本人いろんな国に住んでんだなって改めて思います。だって日本語で配信されてるんだから、それを聞くってことは日本人でしょ。世界150カ国に日本人がいて聞いてるんですよね、あれをね。 でそれだけではなくって最近は3分で分かる聖書って、まあ、次々とよくアイデア出てくるなと思いますけれども、 YouTube でそういうふうに、で誰かが聖書なんていうふうに検索すると必ずトップの方に出てくるんですけれども、それを見て面白いなと思った人が他にもないかと思って探してるうちに、ハーベストタイムのメッセージステーションに行き至りまして、あ、これ面白いな。決してそのセンセーショナルな話してるんじゃない、淡々と聖書を解説してるんですが、例えば福音書のメッセージ100本以上聞いてですね、もう自分でイエス様信じちゃったんです。次どうしたらいいのかなと思ってハーベストタイムに電話してきまして、あのメッセージ聞いてイエス・キリストを私は信じました。でメッセージの中で信じた人は教会で洗礼を受けるようにと、洗礼とかなんとか言ってたんですけど、どうすればいいんですかっていうお問い合わせが来てですね、じゃあこちらにお越しくださいというふうに、これ今までにない現象でしょう。今までは普通私は聖書を知りたいと教会に行くんです。で教会に来ながらイエス様信じるんです。で信じて洗礼を受けるんです。ところが教会来る前にメッセージステーションでもう信じちゃって、救われてからあの洗礼授けてくださいって教会に行く。これ今までない現象ですね。まあこんなの話を聞いていますと、うわぁ日本人すごい、学びたいと思ってんだ。で学びたいと思って学び始めても、なんか矛盾がいろいろあって、どうせ聖書って私には分からないんだわって諦めた人はそこまでなんだけども、こういうハーベストタイムなんかを通して徹底的に学ぼうとしている人たちがいるんだなっていうことがよく分かりました。日本人は意外とベレア信者なのかもしれません。私はそこに希望を見てるんです。なので私も聖書の全体像を分かってもらいたいなと思ってるんですが、聖書が大切であることは誰でも知ってます。イエス様もこうおっしゃいました。マタイ4章4節ご一緒に読みましょう。はい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。聖書が大切なことは分かるんですが、じゃあどうやってこの聖書の御言葉を私は自分に取り入れたらいいのか。聖書分厚いですよね。読むのも大変ですよね。でもこれを5本の指でしっかり握りましょうっていうイラストレーションね。これ1本の指で小指だけで持ってたらサタンに結構簡単に捉えちゃう。2本でも弱い、3本でも4本でも、5本の指でしっかり握るとサタンに取られないというイラストレーション、これをご一緒に考えたいと思うんですが、5本の指って何か。1本目、聞くんです。聞くことは基本ですね。ローマ 10-17 一緒に読みましょう。はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聞かないと信じられません。聞いてもいないことを信じることはできません。だから聞くことは基本中の基本なんだけれども、先ほども申し上げたようにイエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃった。で聞くことは素晴らしいんですけどね、聞くだけだったら2日経つとほとんど忘れます。私日曜の後火曜日にも礼拝やってんです。あそこで、あっちで、で 7、8 人集まってくださるんですけどね。で日曜日も出た上で火曜日も出てくださる真面目な方いるんです。でそこで私がメッセージすると、へえ素晴らしいって感動してくださるの。感動してくださるの嬉しいんだけど、一昨日も話したんだけどって思うんだけど、あたかも初めて聞いたかのように感動してくださる。やっぱ2日経つと全部忘れるんだなっていうふうに思いましたけども、聞くだけで皆さん私はやったと思ったら大間違いです。忘れます。だから次何？読む。ね、聞くってのはね、受け身なんですよ。黙ってたら聞こえてくるの。でも読むってことは、よいしょって聖書をね、取り寄せてですね、ポンって少し埃を振ってから開いて読もう。これね、相当積極的にやらないとなかなかできないものですね。でも黙示録の1章3節にこういう言葉が書かれてます。ご一緒に。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。朗読する人は幸いなんですよ。朗読して幸いだった人いました？ いましたよね。使徒の働き8章30節。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと。あのエチアピアの交換ね、読んでてよかったですよ。おかげで救われましたからね。はい、3つ目なんですか。聞く、読む、その次は調べる、学ぶ。当然出てくる御言葉は使徒の17章の11節。これはもう説明する必要がありません。これがバイブルスタディの祝福です。聞く、読む、学ぶ、次は暗記する。これは苦手ですね。でも子供たちもね、毎週一つずつやってますからね。子供にやらせといて私はやらないっていうのはちょっとね、よろしくない。あれ年間50個覚えますからね。10年 CS 来てたら500個ですよ。これは財産ですね。もうどうでもいい、くだらないこと覚えないといいけど御言葉を覚えとくとね。だってイエス様だってサタンに攻撃された時にこう書いてあるって言ったんですよ。だからイエス様もね、子供の頃から御言葉暗唱してたんですよ。だから言えたんです。ああやって詩篇の119の11を読みましょう。はい、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。パッと出せるように、どこに書いてたかなじゃなくて、パッと出せるようにということですね。そして聞く、読む、学ぶ、暗記する、これ以上ないかなと思ったら、次は思い巡らす。これは何だろう。詩篇の一編の2節3節2節読みましょう。はい、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。そんなことしてられないよ。仕事忙しいのに昼も夜も口ずさめたら頭おかしいんじゃないかと思われるだろうっていうふうに思うかもしれないけども、ここで口ずさむと訳されている言葉は、新改訳聖書に米印がついてて、脚注を見ると別訳、思い巡らすって書いてある。これはどういう意味かな。今日神様は私に何をするっておっしゃってるのかな。瞑想すると言ってもいいかもしれません。つまり自分の生活に適応することです。聖書を学んで真理を理解したら実行するんです。学んで理解したことを実行することによって成長する。さあ、先ほどベレアの信者について学びましたけども、あの後聖書にほとんどベレアの信者出てきません。でも一箇所だけ見つけました。使徒の20の4、プロの子であるベレア人ソパテロ。おお、ベレア人って出てきた。彼何やってんのかなと。パウロに同行していた。20章4節でパウロに同行していた。パウロどこ行くところですか。エルサレムの経済的に困窮しているユダヤ人に異邦人献金を携えて行く途中、そこに同行しているのがベレア人ですよ。先ほど読んだ中に貴婦人とか男性たちもたくさん救われたと。だ、経済的余裕のある人がね、ベレアで救われたんですよ。そういう人たちがパウロのビジョンを聞いて、素晴らしい、私も一緒に行きますということで参加したってことがある。つまり何、ベレアの信者は聖書を学んだだけじゃなくって、発見した真理を実行してるんだ。その結果、頭だけでなくて足も鍛えられた。皆さん、老後はどこから衰えが始まるんですか。足からですよ。歩きましょう。足を使わなければどんどん衰えます。クリスチャン生活も同じです。聖書は学ぶけど、分かったと思うけども実行しない、足が弱くなります。だから、そういうことかと分かったら、目が開かれたら実行しましょう。そうすると足腰の強いクリスチャンになる。さあ、昼も夜もその教えを口ずさんだ人はどうなりますか。3節読んで終わりましょう。はい、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。うっとりするような言葉ですよ。聖書のメッセージを聞き、聖書を自分で開いて読み、そして学び、調べ、暗記し、そして思い巡らす。その結果、水路のそばに植わった木のように、時が来ると実を結び、その葉は枯れない。この祝福を分かち合うことのできるクリスチャンとして成長していきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はベレアの 信者の姿を通して素直であること、そして熱心に御言葉を聞くこと、そして果たしてその通りかどうかと自分で聖書を調べることの大切さについて学びました。その結果、たくさんの人がイエス様を信じ、それだけではなくてパウロのビジョンに共鳴して一緒に行動する人も現れました。天のお父様、今日聖書の御言葉をどのように私たちの内側に吸収したらいいのかということについて学びました。聞きます、読みます、学びます、暗記します。そして神は私に何をしろとおっしゃっておられるのかということを思い巡らし、これだと分かったら実行する、そういうクリスチャンとして私たち一人一人を用いてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。